夏目漱石作、心、下、先生と遺書、15。私は奥さんの態度をいろいろ総合してみて、私がここのうちで十分信用されていることを確かめました。しかもその信用は初対面の時からあったのだという証拠さえ発見しました。人を疑り始めた私の胸には、この発見が少しキーなくらいに響いたのです。私は男に比べると、女の方がそれだけ直角に飛んでいるのだろうと思いました。同時に、女が男のために騙されるのも、ここにあるのではなかろうかと思いました。奥さんをそう観察する私が、お嬢さんに対して、同じような直角を強く働かせていたのだから、今考えるとおかしいのです。私は人を信じないと心に誓いながら、絶対にお嬢さんを信じていたのですから。それでいて、私を信じている奥さんをキーに思ったのですから。私は郷里のことについてあまり多くを語らなかったのです。ことに今度の事件については、何にも言わなかったのです。私はそれを念頭に浮かべてさえ、すでに一種の不愉快を感じました。私はなるべく奥さんの方の話だけを聞こうと努めました。ところがそれでは向こうが承知しません。何かにつけて私の国元の事情を知りたがるのです。私はとうとう何もかも話してしまいました。私は二度と国へは帰らない。帰っても何にもない。あるのはただ父と母の墓ばかりだと告げたとき、奥さんは大変感動したらしい様子を見せました。お嬢さんは泣きました。私は話していいことをしたと思いました。私は嬉しかったのです。私のすべてを聞いた奥さんは、果たして自分の直覚が的中したと言わないばかりの顔をしだしました。それからは、私を自分の身寄りにあたる若い者か何かを取り扱うように待遇するのです。私は腹も立ちませんでした。むしろ愉快に感じたくらいです。ところがそのうちに、私の猜疑心がまた起こってきました。私が奥さんを疑り始めたのはごく些細なことからでした。しかし、その些細なことを重ねていくうちに、疑惑はだんだんと根を張ってきます。私はどういう拍子か、ふと奥さんが王子と同じような意味で、お嬢さんを私に接近させようと努めるのではないかと考え出したのです。すると、今まで親切に見えた人が、急に狡猾な策略家として私の目に映じてきたのです。私は苦々しい唇を噛みました。奥さんは最初から無人で寂しいから客を置いて世話をするのだと公言していました。私もそれを嘘とは思いませんでした。懇意になっていろいろ内訳話を聞いた後でもそこに間違いはなかったように思います。しかし、一般の経済状態は、大して豊かだというほどではありませんでした。利害問題から考えてみて、私と特殊の関係をつけるのは、先方にとって決して損ではなかったのです。私はまた警戒を加えました。けれども、娘に対して前へ行ったくらいの強い愛を持っている私が、その母に対していくら警戒を加えたって何になるでしょう。私は一人で自分を嘲笑しました。馬鹿だなと言って自分を罵ったこともあります。しかし、それだけの矛盾なら、いくら馬鹿でも私は大した苦痛も感じずに済んだのです。私の反問は、奥さんと同じように、お嬢さんも策略家ではなかろうかという疑問にあって、初めて起こるのです。二人が私の背後で打ち合わせをした上、 万事をやっているのだろうと思うと、私は急に苦しくってたまらなくなるのです。不愉快なのではありません。絶体絶命のような行き詰まった心持ちになるのです。それでいて私は一方にお嬢さんを固く信じて疑わなかったのです。だから私は信念と迷いの途中に立って少しも動くことができなくなってしまいました。私にはどっちも想像であり、またどっちも真実であったのです。